もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、もしもし、お願いいたします。
はい。今日はどういったご相談ですか？
今、同棲している、
はい。
パートナーの方から、ちょっとモラハラではないんですけど、
はい。
ちょっと威圧感に今、萎縮しちゃってる状態なんですけど、どのように対処したらいいか教えていただきたいんですけど。
あなたおいくつ？
50歳です。
もともとはご結婚されてました？それと
あ、
も
は
独
い、バツ
身？
イチです。
何年前ぐらいに別れられた？
5年前で
結婚何年ぐらいされてました？
す。23年くらいで
23年。離婚の理由は何だったんですか？
す。お互いに性格が合ってないというか。
性格の不一致。
はい。
お子さんとかはいらっしゃいました？
女の子2人で、上が30で、下が24です。2人とももう独立してます。
同棲は何年前ぐらいから始められたの？
2年前です。
2 年前。同棲されるようになったきっかけは？
下の娘が一緒に私と住んでたんですけど、
はい。
下の娘が結婚するっていうことで、
はい。
前に住んでたところに、彼が来るっていうことになったので、じゃあ私が今のパートナーと一緒になった方がいいかなと思って、今のパートナーと一緒に生活するようになったんですけど。
要するに、娘さんが結婚して、元いたお宅に住まわれて、あなたが出て行ったってこと？
そうです。はい、
な
はい。
るほどね。2年前からはだから同棲なんだけど、それより前からじゃ、
一緒には住んでなかったんですけど、お付き合いはしていたんですね。
何年前ぐらいからですか？
あ、でもそれも3年前ですね。
っていうことは、離婚されてから2年後ぐらいから、
そうです
1
ね。
年間ぐらい、お
はい。
付き合いしていた方と
はい。
2年前に同
はい。
棲しましたっ
は
て
い。
いうことなんでは
い。
すよね。
はい。
あなた自身はお仕事されてます？
去年までやってたんですけど、今は無職です。
去年までは会社員？
そうです。
家計費とかそういうのは
全部やってもらってるんですけど。
相手の方にね。
はい。
何歳の方ですか？
57歳です。バツイチです。
何年前ぐらいに別れられた？
5、6年前だと思うんです
あ、じゃあ
け
同
ど。
じぐらいなのね。
そうですね。
この方とはどんなところでお会いになったんですか？
会社の同僚の知り合いだったんですけど、お友達がじゃあ紹介みたいな感じ
あ、
で、
紹介？
同じ会社の人で、じゃあバツイチ同士だからいいんじゃない
あ、
のっ
な
て言っ
るほ
て。
どね。お見合いみたいなもんですね。
あ、そうですね。
それで先ほどおっしゃっていたお悩みになるんですが、これはどういう感じ？
例えばパソコンとか、今スマホとか、そういうのが私があんまり詳しくないというか、聞いたりするんですけど、私が理解ができない感じになってると、こんなこともわからないの？から始まって、とても上から目線で、これもわからないの？っていう感じで、とてもバカにするような感じになって、でもわからないから、これはどういうふうにするの？っていうと、まだわかんないの？って言っても、とりあえず私が萎縮してしまう感じなんですけど、もうすごいバカにする口の利き方をするので、私がちょっともう、あ、もうこれ以上は聞かない方がいいかなってなってしまって、
それ以外には？
昔の話とかを私がたまにしちゃう時があるんですけど、それ前も聞いたよっていう感じで、相手の方も同じようなことも言うんですけど、私はそれは前言ったなと思うけど何も言わないんですけど、もうそれ前言ったじゃん、何で同じこと言うのっていう感じで、そういうことを言われてしまうので、そうするとやっぱり、こう、ああ、喋んない方がいいのかなと思ってしまう感じになってしまうので、そういう場合はどうしたらいいんだろうなと思って。
なるほど。お相手の方は自営か会社員かどちらか。
会社員です。
話が続かないのが問題？
い
それ
や、
とも、バカにされたり、
そうですね。
自分の言った言いたいことを否定されたりという、
そうですね。
そういうのを回避するためにはどうしたらいいってこと？
はい。
そのまま生活としては同棲は続けたいんですね。
そうですね。
その上での話ね。
はい。
別に暴力振るわけではないんでしょ？
まあ、ないです。
はい。 今日はですね、三石メソッド主催で作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生、はい、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
こんにちは、お願いします。
あのさ、
はい、
結婚しない理由は何？
やっぱりそういうところがあるからと思います。
結婚しましょうかって言ったことはあるの？
はい、結婚前提にこう同棲してもいいんじゃないかなっていうのは何度も何度もあるんですけど、
うん、
1年ぐらいはもうそんなことを全くなく、
うん、
ここ1年ぐらいがちょっと厳しいかなっていう状況になってきたんで、
うん、例えば結婚してたらさ、要するに威圧感を感じるようなこととか、馬鹿にされたりとか、そういうことって交渉できると思うんだけど、同棲っていうなったらね、やめりゃいいじゃんって話なんだよ。わかります？多分世間の人もそう言うと思うんだけど、いや結婚してます、夫がこうです、どうしたらいいですかっていうの、これは相談だと思うんだけど、同棲してます、相手がこうですって、別れればって話じゃないですか。そうなっちゃうと思うんだよね。だからやっぱりあの立場って私大事だと思う。そこをちゃんと私話した方がいいと思うし、あのバカにするって言うけども、バカにされてんのか可愛がられてんのかっていうのは分かんないよ。いや、あなたが一緒に暮らしてんだからあなたの方が分かるかもしれないけど、多分あなたがこういう不安定な立場で一緒にいることによって変な被害者意識っていうか、いや、こうバカにされちゃってんじゃないだろうかって。例えばね、妻の立場だったらさ、こんな風に可愛がってくれてるっていう風に思えることが、そういう風に思えなかったりするっていうこともあるような気がするんだよね。だから私はその立場っていうのは、私一つはっきりした方がいいと思います。あのほら、立場によって受け止め方って全然違うから。それから昔の話をするっていうのでちょっと気になったんだけれど、
はい、
あなた今無職じゃないですか。
はい、
結局話題ないじゃないですか。
はい、
今せっかく相手が養ってくれてるんだったらもったいないから、ほら絵を見たりとか博物館に行ったりとか、そういうことをねすればね、あの少なくとも新しい話題が常時あるのよ。
でもそれを、例えば、
も
うバカじゃないのとか、あのバカじゃないのとは言わないんですけど、こう分かんないの、そんなこともわかん、そんなこともって言われたら、
いやいや、だって新しいのはあなたが見に行って報告するわけだから、旦那の知らない話するんですよ。行けば行った人の勝ちで、今日こんなの見てきたよ、楽しかったよって話ですから、あの相手がね昔の話をするって、これはねもう働いてる人のことだから、それは知らんぷりして聞いてあげてればいいと思うんだけど、あの私厳しいこと言うようだけどさ、うちにいる人はそれしちゃダメだと思う。外から帰ってくる人はもうルーティンワークしてるわけですよ。同じ話もしますよ。これはでもお金持ってくるんだから、それは知らんぷりして聞いた方がいいと思うんだけど、うちにいる人はさ、やっぱり新しい話題くらい提供したら面白いんじゃないの？
じゃあその前に戻るんですけど、
はいはい、
パソコンとかの扱い方で、こうきつく言われてしまうときは、
わかんないって言ってやめればいいじゃん。それ、私だったらやめて、なんか一人で復讐するじゃないけど、誰か優しい人に聞くよ。だってパソコンとかスマホとかなんか いじってるうちにできるようになんない？それにそんななんか操作を覚える必要もないじゃない。ご主人と同じレベルで理解する必要ないじゃないですか。あのね、それはそれだと思うんだよね。だから多分ね、あなたが誤解してるのはね、あの同じ立場で同じようなことをして同じ能力だと認められたいみたいなことだと思うんだけど、私立場が全然違うし、あの日常生活も違うし、違うところで勝負した方がいいと思う。つまりね、バカだって言われても平気なぐらいね。なんで平気かっていうと、私今日展覧会見に行っちゃったからよ。これに関してはあなたより知ってるわけですよ。今のことだから、面白いものに出会えたわけですよ。こんなことがあったんだよっていう話題ができるわけでしょ。 それに関しては旦那より上なわけですよ。
あ、
うん、バカにされたことを悲しいと思わないで、うん、その方面はバカにされて何の通用も感じないっていうくらいさ、自分がやっぱり面白がってないとダメだと思うんだけど、
あ、
多分あなたはね今自分の生活が面白くないんだと思う、
うん、
だからその、ご主人にこう話す話題も多分面白くないから、
うん、
それ聞いたって言われちゃうんだよね。二度でも三度でも聞きたい話ってあるよ。
あ、
うん、だけど絶対聞きたくないつまんない話してんのよ、
う
ん、でもそれはさ、外から帰ってきたご主人に自分がこんなネタ持ってる、あんなネタ持ってるっていうことを話せるっていうことはあなた自体が楽しんでないとダメなのね。だから楽しいところに帰ってくるからこそあなたを養う価値があるわけよ、この人だって。
あ、
そうじゃない、
はい、
あなたが楽しまなくちゃダメなのよ、まず。あなたが人生を楽しむようになって、そうするとさ、相手に対してもね、明るくいられるっていうかね、面白い話題を引きつけられるっていうか。
あ、
うん。そういうことをしていくと、向こうも新しい話題出してくるから、せっかくあなたね、仕事を辞めて暮らすようになったんだから、今まで知らなかった自分に出会うことができると思うんだよ、今から。
あ、
え、私ってこんなだったのとか、え、こんなことに興味があったんだとか、え、私絵がめちゃめちゃ分かっちゃうとかさそれやってみないと分かんないじゃない。
あ、
うん、だからせっかくこういう立場を与えられたんだから、その威圧感を威圧感としてね、そのまま受け取るんじゃなくてさ、自分の楽しいことをこう見せていけば、もう関係が違ってくると思うのね、
うん、
であなたが今のままの生活を続けたら、あなたは多分威圧感ばっかり感じるだろうし、あの昔のことばっかり話してるって言われたらさ、あ、つまんない女なんだと思うしかないし、うん、え、あんただってってこうね、変な切り返しするしかなくなるじゃない、
うん、
こう面白くないですよ、
うん、
チャンスだと思うんですよ今、働かなくていいんだから。
あ、
ね、新しい自分に出会おうよ。
あ、
そうするとね、こう関係が変わっていくと思うんだよね、
うん、
それはやっぱりあなたが自分自身の生活を楽しまなきゃダメなんですよ。
あ、
うん、損じゃない、だってまだ50ですよ、 あと40年だよ、分かってる？
はい、
うん、
分かりました、
うん、まずほら生活変えて自分の中で楽しむことを覚えて相手に接することを考えてみたら、少なくとも威圧感だけ感じるような生活にはならないと思うんだけど。
まあ、そうです、
ね、うん、やってみ。
はい、わかりました。
お分かりいただけましたでしょうか。
はい、ありがとうございます。
うん、男の人って自分が偉そうにするの当たり前だからね。
あ、はい、
あなたのご主人が今まですごくいい方だったんじゃないかな。
あ、そうですね、うん、
それとあのパソコンについてとかスマホについては、知ってる人が偉そうにするのは男女両方とも変わりません。
あ、
自分だけはよく知ってるぞみたいに思ってて、実は本当はあんまりよく分かってない人が、
はい、
でちょっと自分でも分かりにくいとこ聞かれると、
あ、
そんなとこ分かんないのって。で昔話をするって、男の人ってもともと自分の話は聞いてほしいけど人の話はあまり聞かないっていう人の方が多いんじゃない？
はい、わかりました。
はい、以上です。
ありがとうございます。はい、
失礼します。
楽しんでね。
はい、わかりました。ありがとうございます。